はい、どうも、沢田信也です。今回お相手していただくのは、ポッドキャスト番組、新崎インストリームから、新崎くんでございます。
はい、どうも、新崎でございます。
どうもどうも。
どうもどうも。
意外とこう、新崎くんと二人っていうのは初めてじゃないですかね。
初めてっすよ。
ね。一回、笹山さんの宣伝の時は来ていただきましたけど。
ああ、そうですね。
ポッドキャスト、新崎インストリームの新崎としては、初めてなんじゃないかな。はいはい、
初めてですね。
はい。
もうこんな日が来るとは思ってなかったですね。
まあ思ってなかったでしょうね。そら。
まあまあね。
はい。
はいはい。
まあそんな新崎くんとですね、今回何話すかっていう話なんですけど、アイドルマスター2について語ろう。
ああ、いいですね。
まあそもそもアイドルマスター2はね、
はいはい。
あの新崎くんから借りて、
はい。
やったんですが、
うん。
とても、まあ、面白かったので、
お
ー、これは収録をせねばなるまいって思ってたんですが、
はいはいはい。
全然そのタイミングがつかめずですね、
うん。
もう半年以上経っちゃってるっていう。
おー、そろそろもう記憶もね。
記憶もだいぶおぼろげになってきてるから、ちょっと早めに、あの、楽しかったよって話だけはしとかなあかんなと思っての今回ですわ。
そうですね。
あ、新崎 P。
あ、はいはい、
今回よろしくお願いします。
ああ、じゃあこちらこそ、沢田 P も。
はい、僕たち P ですからね。
そうですね、僕らはね、もう仕事でね、
そうですね。
やってますから。
なんて言うんですかね、こう、僕たちまあ、そんなにゲーマーではない方じゃないですか。
まあそうですね、好きではあるけども。
好きであるけど、ね、まあ、たしなむ程度ですけれども、
うん、
まあ、そんな、なんか、まあ、浅いゲーム好きの僕たちですら、
はいはい、
今回のこのアイドルマスター2というゲームは、
うん、
こうなんて言うんですかね、仕事としてこう頑張ったっていう、まあそういうゲームだったかなと、
ね、
これはもう遊びじゃないんだと、
うんうんうん、
そういうことを痛感したゲームだったかなっていうことをまああらかじめ最初に言っておきたい。
そうですね、それはまさにほんまにもう仕事でやってましたね。
はい。で正直まあアイドルマスター今更ね。
はいはい、
僕たちが何を喋ることもなくともですね、
うん、
もうほとんど浸透している人気作品ですし、
はいはいはい、
なんやったらもうアイマス2はおろか、うん、もう派生ゲームもたくさんたくさん出てるわけじゃないですか。
もうソーシャルゲームすごいっすよ、
はい、そういうのをもう触れてしまっている生粋のアイマスファンからしてみたらですね、
はいはいはい、
何を今更っていう話だと思うんで、
まあね、
まあ、正直そこはね、まあ何を今更ですよ。うん、ただ僕は、ね、未だこの時点でも、
はい、
アイドルマスターという作品を知らない人に向けて、
うん、
そういう人だからこそ、
うんうん、
このゲームは楽しめるんじゃないかなっていう話をちょっとしてみたいかなと。
ああ、いいじゃないですか。P を増やしましょう。
そう、P 増やしましょう。うん、にわか P 増やしましょう。
にわか P をね。
にわ P 増やしましょう。
にわ P。にわ P って何ですか。
まあね、はい、やっぱり僕も最初は、
うん、
このゲームすごい偏見を持ってて、
あ、
まあ、単に可愛いキャラクターを、よちよち、あよちよちってして、チヤホヤされたりして、チヤホヤしたりして、
はいはい、
されたりして、
うん、
まあ、めでるだけの萌え萌えゲームかなと思ってたんですよ。
お
んで、もうキャラクターもね、
うん、
もうキャプテン翼並みに、足立みつるのキャラクター並みに、こう、ず、は、ら、いはい、だけ取っかえたら同じキャラやんって思ってたわけですね。
ああ、なるほど、なるほど。
こんな個性のないキャラクターを、
うん、
そんななんか、萌え萌えってめでれるわけないやん、ボケって。
おー。
めっちゃ思ってたんで、
はいはい、
こんなゲームにハマってるやつの気が知れんわ、ピッピッピッ嫌がってと、
はいはいはい、
思ってたんですけど、
うん、
すいませんでしたと。本当にすいませんでしたとね、僕はね、
まあ、
バンダイ、
でしょうね、
ナムコ並びに、生粋のアイドルマスターファンの皆様に、まあ、謝罪を、
はい、
な、伝えたいと。
そうですね。
ここにすいませんでしたという気持ちでいっぱいでございますね。
いやーもう、まあ、僕、どっちかというと先輩 P じゃないですか。
そうですね。全然、新崎先輩 P ですね。
そうですね。やっぱだからまあ、まあ僕も最初そう思ってたんですよ、やっぱりね。
ああ。
で、うん、なんやこれ、みたいな思ってたんですけど、
うん。
やっぱ買ってみて、まあ僕はもう最近にすいませんでしたってなって、
一応その、その過程は一応踏むんですね。
その過程は多分、はい、なんかあるんでしょうね。やっぱイメージってあるから。で、多分、それで沢田さんに返した時に、沢田さんもなんかこう、最初、うーんっていう感じやって、
うん、
沢田くん何言うてんねやと思ったんですけど。
はいはいはい。また同じこと言うとるかなと。
そう、わかるから、やってみたらわかるから、思って、うん、まあ、やってみてもらったらもう間違いなくもうね、ハマっていただいたと。
いや、そうなんですよ。だからね、
はい、
今回この配信を聞いてる人の中にもですね、
はい、
まあ、アイドルマスター2、ああ、もう大体知ってるわと。やったことないけど大体知ってるわと。
はいはい、は
い。いう人たくさんいると思うんですけど、
うんうんうん、
もうそういう人たちに対して、僕はまあ、同じこと思ってますよ。
あ、
そうだったよね、と。最初僕もそうだったよ、と、
うんうん。
ただちょっとやってみたらいいんじゃないかな、と。
あ、そうですよ。
あの、世界広がるよ、と。
いや、でも間違いない、間違いない。みんな偏見はあると思うんですよ、絶対ね、そういう。
そらね。
ま、うん、萌え系なんじゃないかとか、その、なんていうか、アイドルっていうものに対してとか、
うん、
あると思うんですけど、まあ、これはね、仕事ですからね。仕事なんでね。
はい。
はい。まあ、そんな、まあ、
そんな感じで、はい。プレイ体験を通して、このゲームが楽しかったよって話が今回できればいいかなっていう。
そうですね。
感じですよね。まあ、そんなこと言いつつも、
お、
だいぶ記憶がボロげなんですけど。ね、しかも、うん、そんだけ、このゲーム楽しかったですよって、前振りを散々しときながら、
はいはい。
僕、2週ぐらいしかしてないんで、
まあ、あの、僕も、沢田Pと同じく、まあ、言うても3週ぐらいしかしてない。
あ、そうですか。
はい。
ザキピーは、ご自身の番組でアイドルマスターをすごく、なんか、熱く語ってたじゃないですか。
あ、語りましたね。
はい。
はいはい。
でも3週しかしてないですね。
なんて言うんでしょうね、やっぱ、ほら、やっぱこう、熱が入りすぎた先に、やっぱこう、はい、3週目とのもあると、ちょっと燃え尽き感がね、
はい、そうですね。いや、わからんでもないですよ。やっぱりその、生粋のゲーマーの方は、
はいはい、
おそらく3週目以降とかなってくると、
うん、
いかにこう、効率よく高得点を叩き出すかとか。
あ、そうですね。
本当に純粋な意味でのゲームとしてのトライアルが始まると思うんですけど、
うん、
僕たちってそこまで突き詰めないじゃないですか。
そうなんですよ。
アサピーなんで。
アサピー。
アサピー、ニアカピーなんで、やっぱそこまで突き詰めない人間としては、はいはいはい、まあ一通りのこう、アイドルとしてのドラマを体感すれば、ちょっとそこで満足しちゃうっていうのは、ありますよね、うん、正直なところ。
そうですね、だんだんこう、なんていうか、仕組み、ゲームとしての仕組みが分かってくると、なんかそこの感動が薄れてくるというかね。
うん、そう、まさに僕はそこをとても言いたくて。
そうなんですよね。
あのね、正直今、まあ、やらしい話、アイドルマスター2なんかもうだいぶ数年前のゲームなんで、
はいはい、
中古でも手に入れようと思ったら安く手に入ったりもするわけじゃないですか。
そうですね。
なので、うん、もうちょっと興味持ってやってみようかなと思う人は、
はいはい、
やるためのその、きっかけっていうのはすごいハードルが低いと思うんですよね。
うんうん。
で、もし今回の話を聞いて楽しそうやなと思う人がいるならば、ぜひやっていただきたいんですが、
はいはいはい、
僕がおすすめしたいのは、
うん、
説明書も全く読まない状態、攻略サイトを全く読まない状態での一周目、
うん、
それだけやってほしいです。
もうそれは間違いないですね。
なんか一周目をした後はもうこのゲームはやらないぐらいの覚悟で何も見ずにちょっと試していただきたいなっていうのが僕のおすすめのプレイの仕方かなと。
いやでもほんまにそれはもう絶対そうしてほしいですね。
というのもね、そもそもそのザキピーから借りた時に、
はいはい、
じゃあやるかって話した時にパカってパッケージ開けたら説明書が入ってなかったんですよ。あれってどっかでなくしたかなと思ったけど、はい、そもそも入ってないと。
そもそも入ってない。
そもそも入ってないと。はい、でももう最近のゲームってプレイの中で、
うん、
すごいチュートリアルとか、はい、充実してるから、
うん、
まあ、困らへんやろなと思って。
まあね。
うん、はい。なら、攻略サイトももう見ないでおこうと。もうこれはあくまで僕の人生体験として、アイドルのプロデューサーとなった人生体験としてこのゲームを楽しもうと思った一周目が非常に面白かったんですよね、やっぱり。
ああ、いいじゃないですか、それは。
はい。で、まあ、二周目に入った時に攻略サイトを見て、あ、こうやればいいんだっていうある種のゲームとしての効率の良さっていうのを知ってしまってからは、やっぱりどこがこう、はい、なんて言うんですかね。ちょっと気分が乗らないというか、まあ、作中のキャラクターたちが、まあ、単なるゲームデータに見えてしまってし、来たっていうのがあって、
うんうん、
ちょっと3週目以降は、ちょっとげんなりとしてしまったというか、
そうですね。
ちょっと1週目の情熱ぐらいでは望めなかったっていうのがあって、で、そういう意味では、作中のキャラクターが本当に生き生きとして、 はいはい、アイドルという、まあ、なんつ、苛烈な業界での、うんうん、まあ、生き死に生死をかけた、まあ、なんて、争い事じゃないですけどね。
はい、はい。
まあ、それぞれの、まあ、希望とか夢とかに向かって望む姿勢っていうのが、本当に一人の人間としての心意気として捉えられたのは、本当に一周目だったので。
そうですね。
はい。いや、あれが面白かったなっていうのがあったんでね。
うん、うん。
ぜひ、今からやる人は、何も見ずにやるっていう。ちょっと一回それを試してほしいなと。そして、できれば、ね、あの、毎日日記をつけてほしいなと。
神に。
神に、今日は誰々と誰々が、みたいな感じで、こんなことがあったよ、みたいな。
それめっちゃおもろいと思いますね。
ね。ちょっとね、うん、本当に頭の中が、記憶飛ばしてゼロができないと僕はそういうプレイをしたいかなと思いますね。
そうですね。もう絶対、さださん、愚痴ばっかなるでしょうね。
まあ実際のところ一周目なんですけど、ザギッピーはどういうユニットで行きましたか、
はい、僕はですね、まあ、ちはや、キサラリちはやっていう、まあ、歌がうまいキャラっていう、まあ、がいるんですけど、あとその子と、まこと、菊池まことっていうですね。うん、はいはいはい、あと、まあ、萩原幸穂。
おぉ、千葉や誠幸穂。
はい。で、行きましたね。
それどういうコンセプトやったんですか？
いや、これは単純にも、なんていうか、好み。
あ、え、外見の
外見の好みですね。
あ、
ね、
あ。
はい。
じゃあ、例えば千葉がすごく扱いづらいキャラであるとか、とか、そういう情報は全くなしの状態で。
そうですね。だから最初、びっくりしましたね。何こいつと思いましたよね。
例えばどういうとこに？
いや、もう、だ、まあ、最初の、なんかこう、挨拶しに行った時からもう、
はいはい。
もう様子おかしいですもんね。完全にこっち敵視してますから。
そうですね。なんかもう、全然信用されてないっていう感じで始まりますからね。
そうなんですよ。でも、こっちも、ね、ちょっと、できるだけアイドルやからね、持ち上げて頑張ろうぜって言ったらなんかそういう軽い気持ちでやられたら困るみたいな言われて。いや、思って。
そうそうそう。
わかっとるけども、こっちも、と思いながらね。まあ、いや、もうちょっとやばいの選んでもたな、思いながら。
ユキホと誠はどういう点で？
いや、ユキホ、あ、そうそう、だから、まあ、ユキホはもうユキホも完全に、あ、この子可愛いな、と思って、うん、まあ、選んだんですけど、うん、まあ、これもまだちょっとややこしかったっていうね。これまだちょっとなんか、お前は、アイドル、もうプロとして何なんだという姿勢まずちょっともう、こっちも仕事モード入ってるんで、もうちょっと、お前はもうちょっとやめろっていうことを思いましたよね、やっぱ。
実際そのプレイしていく中で、例えば千葉なんかバリバリのプロ意識なわけですよ。
はい、あ、そうですね。うん、うん。
で、ユキホなんかは全然もう、お前、なんでここおんねんっていうぐらい自信ないじゃないですか。
そうそうそう。
その争い事とかはなかったんですか？
いやー、やっぱギクシャクしましたよ。やっぱとりあえず、その、まあ、誠に関しては、まあ、誠はま、そんなに悪くはない、なかったんですけど、
はい、はいはい。
またちょっと、僕っことがあんま好きじゃなくて、
またに好みとしてね。
そうそう、うん。で、選んで、実は僕っ子やったっていうのを見て、ちょっとげんなりしたっていうので、はいはいはい、ちょっと誠は、ちょっと距離を置いてしまったんですけど。
完全に仕事じゃないじゃないですか。ご自身の好みで距離測ってるじゃないですか。
完全に公私混同してるんですけど、うん、やっぱでもやっぱ千早とユキホ自体はそんなにこう、うん、なんて言うんでしょうね、仲が悪いとか最初なかったんですけど、うん、やっぱ僕のその、プロデューサーとしての、まあ、至らない部分というか。
はいはいはいはい、そうですな。うんうん、
そう、やっぱりこう、千早をどんどんどんどんこう、持ち上げていったら、こう、うんうん、ユニットとして大きくなるんじゃないかなと思って、うんうん、まあ、持ち上げすぎた結果、
うん、
ちょっとなんかギクシャクしだしたっていう。
いや、やっぱりね、ユキホもね、自分自身がないがゆえに、
そうなんです
よ。心の奥底でやっぱ引きされたいっていう気持ちあると思うんですよね。
そうなんですよね。
そんなやからやっぱりこうザキピーがチハヤばっかりを持ち上げてしまったら、
うんうん、
やっぱユキホの中のコンプレックスっても大きくなって叱るべきやと思うんですよ。
そうなんですよ。それにね、気づいたんですよ、俺も。
お、気づいたんですね。
気づいたんですよ。これやばいなと思って。
ほうほうほう。
で、セカンドシングルか、まあサードシングルぐらいで、ユキホをリーダーにしたんですよね。
お、
でユキホをちょっとこう持ち上げていこうと思ったら、またこれがまた千早のプライドにね千早のプライドを傷つけたわけですよ。
あ、
ま えらいことになりましたよ。まあ、
それはね、さっきまでっていうか、つい先日までは私のことをチヤホヤチヤホヤしてくれてたのに。
そうそうそうそう。
何をあんな自信なさげな、内気な子をチヤホヤしてんねんっていうね。
そうなんですね。ま
あ、そういう気持ちもあって叱るべきやと思うんですけど。
違うかなと思うんですけどね、こっちもとしてもやっぱこう。
まあ、そうですね、P としては、
うん。
自分の心情をアイドルには言えないじゃないですか。
そうですね。
あくまで仕事上の選択を僕たちはできるだけの話であって、
そうそうそう。
俺は本当はこういうことを思ってるんだっていうことをわざわざ自分からは言わないんですよね。
うん、うん。
P は。
そうですね。
だからまあキャラクターたちは、ね、僕たちのことなんか何もわからないっていう、僕たちの感情なんかは何もわからない状態でね、うん、まあそれも致し方なしなんですけど、
うんうんうん、
なかなかこう歯がゆいところありますよね、 P として。
そうですね。だからほんまはやっぱこう夜通し腹割って喋りたいところではありますけど、
うんうん、
言えない。
帰らなあかんからね、彼女らも。ちゃんと定時に帰っていくから。
彼女ら定時に帰っていくんで、ね。
定時に帰っていくから。もうしゃあない。それはもうやっぱりね、10代の女の子ですからね。
まあまあそれはやっぱ門限とかありますから。
うん、同僚じゃないですからね。
まあそう
だ、あくまでまあ仕事のパートナー、10代の子やし、うん、少女やしっていうのがありますからね。
そうですね。本当
は気持ち的にはね、いやもうこういうのはちょっとそこの喫茶店で話したら済む話なんちゃうんかなってめっちゃ思うんですけど。
いやほんまそうですよ。
次の日に持ち越しっていうことがすごく多かったんで。
でも、もう、まあ、次の日ほら、でも、そういう状況で帰ったら、次の日絶対切れてくるじゃないですか。
そうなんですよね。なんか やっぱ僕たち大人なので、
はい、
そこは自分たちの中ですごい消化してほしいっていう気持ちがすごいあるんですけど、
そうですね。
やっぱ彼女たちまだ10代だったから、
はい、
すごい大引くんですよね、なんか。
そうそうそうそう。
しかも、ご立腹なその原因っていうのが、
うん。
わかんないんですよね。
そうそうそうそう、ほんまにわかんない。
わかんない、わかんないんですよ。なんかプンスカプンスカしてて、で、こっちがね、とりあえず朝からそんなんもなんやから、ちょっと集まって言うて、
はいはい、
で、今日はこんなんやからって言ったら、
うん、
なんか、3人のうち2人はわーいって言ってんのに1人パリ切れてるみたいな感じになって、
もう
全然こう、なんやねんっていう、あの気持ちね。
もう、
僕も大変でした、もう。
ふてくされようがもう完全になんちかね、もう、まあ、ね、10代やからもうしゃあないんですけど。
大人の事情も分かってよっていうのが通用しない世代なので。
そうですね。
はい。もう、自分が思った感情をダイレクトにこちらに叩きつけてますから。
そうですね。
ちはやなんか人殺すような目で見てきますから。なんか怒った時。
うわーって。そうですね。
びっくりした。昨日までニコニコしとったやんみたいなやつが、ちょっと言葉かけた時に間違ったこと言うと、はい、こっつい人殺しの目だってこっち見てきますから。あれはちょっと僕もビビりましたね。
そうですね。いや、もう、だから、まあ、ある種、まあ、10代やから、その感情がむき出しっていうのが、まあ、だんだんこう分かってくると、うんうん、まあ、付き合い方もね、こう、
はいはいはい、
分かってくるんですけど、まあ、まだ言うとるわぐらいの感じでね、うん、仕事やで、みたいな感じで。
そこはね、僕たちの方が受け止めてあげるっていうふうにしないといけないですよね。
そうですね。うん。ただまあ、だんだんこう、アイドルたちも成長していったら、
そうなんですよね。そうなんですよ。うん、
だいぶね、こう、変わってきますよね。
彼女たちも、なんて言うんですかね、こう、まあ、やっぱ、僕たちとの絆っていうのを感じてくれてるよ、くれるようになってくるし、
うんうん、
やはりこう、明確に、こう、なんでしたっけ、
アイドルアカデミー大賞のね、要は、目指すわけですよ。
そうそう、あそこで入賞して、果ては優勝したいっていう気持ちがね、
うん、
徐々に彼女たちにも芽生えてき始めるし、そのためにはどうすればいいかっていうのをずっとこう気づき始めるっていうね。
うんうんうん、
あの過程をこう見始めると、もう僕たちもなんか、なんていうんですかね、やった甲斐があったなっていう。
そうですね。
うん。
だんだんこう、まあ、一回こう、まあ、それほんまにだからこう、最初はまあ普通に行ってて、途中もうバラバラになりそうになって、またこう、ね、一つになっていく感じ。
うん。
は、ちょっとテンション上がりましたよね。
そうですね。なんかこう、うん、僕は嘘です。はい、いや、なんか都合のいいこと言おうとしたんけど、僕にはそんな経験なかったって今、自分の中で自問自答繰り返して。
はい、
なんか、いや、高校の文化祭とかそんなんでしたよねと。みんな、はいはい、最初のうちはみんなやる気ないけど、
うんうん、
みんなで、文化祭当日が、近づくにつれてみんなで頑張ってよねってことを僕言おうとしたんですけど、
はいはい、
僕の高校生活が、ね、そんななかったと思って嘘やなってこれはいいこと言おうとした結果嘘をつこうとしていたと思ってやめたんですね。僕全然はみってましたから全然
まあ確かにやる気ないやつは最後までなかった。
僕はもう全然呼ばれてない方やったんで、あの全然そんな経験はなかったです、僕の人生の中で。
あ、でもなんやろ、合唱コンクールとかはなんか、ありましたよ。なんか文化祭とかはもうバラバラなやつはバラバラやったけど、うん、合唱コンクールはなんか、
うん、
ほんまにアイドルマスター的な展開でしたわ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
僕はもうそういうのもなかったんで。全然中高生の時にクラスで頑張ったっていう経験が僕は全然ないんでわかんないです。わかんないです
!10 代の切り方や。
ちなみにザキピーは、
はいはい、
一周目はアイドルアカデミー大賞取れたんすか何か。
いやー、全く取れなかったですね。
あー。
かすりもせんかったですね。
ね。まあまあ仕方ないですよね。あれね、
うん。
まあ、僕の話になるんですけど、僕も一周目、何も知らない状態から、まあプロデューサー業のイロハも知らない状態からこの業界に入ってきてですね。
はい、はいはい。
まああの、この子たちから好きな子を選んでくれや、みたいな話から始まったんですけど。
うん、う
ん。一周目はこう、誠、
うん、うん。
ミッキー。
はい、はい。
高根っていうキャラクターをね、ユニットを回そうと。で、僕は、ザキピーと違って、ある程度の情報はまあ入っていったわけですよ。
なるほどね。
このアイドルマスターっていうゲームに触れてなくとも、こんだけ人気の作品やから、うん、何かしらこう目につくじゃないですか、うん、このキャラクターこうとか。
まあね。
噂は入ってくるわけですよ。うん、その中でこう、ちはやは気難しいとかね。
あ、
そういう話はいろいろ聞いてたから、
はいはいはい。
まあ、ある種のそういうところも配慮した上でちょっと選ぼうってなった際に、
うん、
まずこう、誠は、僕っ子っていうのも僕情報として知ってたんですけど、うん、やっぱり P、プロデューサー業である以上、仕事ですから、はい、やっぱなんていうんですかね、自分の私利私欲のまま、こう、好きなキャラクター選ぶとかね、自分好みのタイプで選ぶっていう行為自体が、プロデューサーとして、ダメなんじゃないかなと思って。
そう、P 偉い。
あえて、こう、自分の好みとは真逆の子を選んだんですね。
はいはい、はい。
僕 も別に、ボーイッシュ別に好きじゃないし、
うん、
僕子も別に好きではないんですよ、
うん、
だからこそあくまで仕事としてこの子をプロデュースできるんじゃないかと思ってまず誠を選んでリーダーにしました。
なるほど。
あとミッキーですね。
お、
誠はやっぱりどうしてもこうアイドルというカテゴリー、まあ、一般的なアイドルというカテゴリーでいくと、うん、あまりにもちょっとボーイしすぎるので、うん、アイドルらしくないじゃないですか、
はいはい、確かにね。
そこをこう補強する意味で一番アイドルらしいと思われたミッキーをこう選んだわけなんですよね。
華やかさ。
華やかさ。
成分ね。
うん、で、それでまあ、いわば、まあ、プラマイゼロ取れてるかなって。
はいはい。
プラス、最後に誰選ぶかってなった時に、やっぱこう、アイドルグループとしては、こう歌が上手いとか、ダンスができるとか、見かけがいいとか、だけではちょっとね、うん、やっぱこう、人の気持ちってこう、つかめないじゃないですか。
おー。
やっぱこう、ちょっと、変な子を入れた方が、
なるほどね。
変な子入れた方がなんか特徴出るんじゃないかなっていう意味での、この、高値売れての3人やったわけですよ。
あー、はいはいはいはい。
で、まあ、ちなみにこう、ユニット名は、僕、パフュームが好きやったから、うん、そんな感じの名前でっていう意味で、こう、アソートっていう名前つけたんです
よ。はい、まあ、ありそう。
ありそうでしょ。アソート。
ありそう。
まあ、ただ、その結果、なんていうんですかね、やっぱりこう、イロハの知らない状態でやっぱプロデュース業をやっても、はい、なんていうんですかね、こう、すごい僕、現実を叩きつけられたのが、
はいはい。
気持ちだけでは何ともならないこともあると、この世の中。
はい。
そうですね。ということをこう、知らされましたね、なんか。
もうやっぱ結果ですからね。
はい。なんかね、僕たち、僕もやった時も、やっぱね、序盤はね、僕と彼女たちの絆が希薄であったり、
うん、うん。
やっぱ彼女たち同士の仲もすごい希薄なんですね。言うても彼女たちはあくまで、事務所に所属する、まあ、アイドル、芸能人であって、
うん、うん。
友達同士じゃないんですよ。
そうですね。
だから昨日別れて、笑って別れたくせに朝来たらプンスカしてるっていうことはね。
はい。
往々にしてありましたね、なんか。
そうですね。
なんでね、あれね。
うん。
三人に向けて僕はいいこと言ってるつもりやのに。
はいはい。
二人わーいっつって。
はいはい。
一人プンスカしてるんですか。
やっぱ、納得してなかったりとか、やっぱその女の子の難しさもあると思うんですよ。こう、なんか、私、に、なんかプロデューサーは私にちゃんとこう、目を向けてくれてないんじゃないかみたいな、そういう疑心暗鬼みたいなね。
ああ。
とかそういうのもあって、いろんなこう、感情があっての多分プンスカーとか、もうピンとけえへんわ、こいつ、みたいな。あんま響かへんわ、みたいな顔すると思うんですよ。
たまになんか
うん。
嫌味とか言い始めるじゃないですか。
ああ、言いますね。
女同士の、こう、 触れたくない争い事が始まったりして、はいはいはい、すごい困るんですよね、そういう時に。
そうですね。まあ、ちょっと仕事やからね、なんとかちょっとうまいこと、まあ、まあ、個人的にも、もうザキッピーとしては、まあ、仕事場でうまくやってくれたら別にええよって思いましたけど、なんていうか、オーディションとかでちょっとギフシャクとか先取ってくれたらもう何やってもええわと思いましたけど、
オーディションであるとか、ライブのステージであるとかっていうことに対して、僕たちも、はい、はい、はい、はい、ってこうね、
そうですね。
手拍子を押すことによって彼女たちを盛り上げていくわけじゃないですか。
そうなんですよ。
まあ、それもなんかこう、うまく乗ってくれない時とかがあって、
ああ。
全然こう、なんていうんですかね、ステージが盛り上がらない時とか、そう序盤はたくさんありましたね、なんか。
はいはいはいはい。
で、しかもなんていうんですかね、あれ、本当はお前ここでちょっとキュートなポーズ取って、見てるやつをちょっと魅了資料。アピール旋回とかいう指示を出さなきゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね。うん。
僕全然そういうことをせなあかんっていうのを知らなかって、ずっとはい、はい、はい、はいってこう、手拍子だけ打ってたんですけど、全然それではもうオーディションも受からへんし、
はいはいはい、
ライブやっても全然盛り上がらへんしね。
そうですね。
すごいもう後半以降ですよ、ああいうことせなあかんっていうのを知ったのは。
もうだいぶ、そうなってくるともう、グループとしては厳しい状況ですよね。
そう、だからね、前半はすごい、まずそのチーム内のギクシャクさっていうのを、どうにかせなと思って、東方清掃、まあ、主力を尽くしてたわけなんですけど、
はいはいはい、
中盤以降はやっぱり、アイドルアカデミー大賞目指さなあかんわって気持ちになって、
うんうん、
彼女たちも気持ち的には頑張るぞみたいな話になってるわけですよ。
はいはい、
で、僕たちもこう、僕もこう、練習とかに付き合ってあげた際に、
うんうん、
はい、はい、はい、はいってやったら、うん、今日の練習がうまくいったねみたいな感じで、すげえみんな盛り上がっていくわけなんですよね。
そうですね。うん、
でだんだんとこう、オーディション前とかも、パクパクパクってなんか言うてるのも、なんとなく聞こえるようになってきてですね、はい、僕も彼女たちと一緒に、ええよとか言えたりするようになってきたんですけど、やっぱりこう、はい、はい、はいだけではこう、何も、ね、状況が変わらないっていう。
ちょっとね、パンチが足りひんからね、やっぱ。
リズムよく踊ることなんで誰にもできるんだみたいな感じで、はいはい、全然評価が下されなかったんですけど、まあそれも
はい、
ザキピーが僕にマニュアルを渡してくれなかったからであって。
いや、もうそれはでも、いや、俺はね、でもやっぱりこう、最初に、やっぱ悔しい思いをするっていうのは俺大事だと思うんですよ。
こんなことできるんやって思ったんが、だいぶ後半になってからでしたから、ね。はいはい、あれでぐんぐん評価が上がってきましたから。
はいはい。
可愛いポーズ取れとか。
そうそう。結構、ね、アピールポイントでちゃんとこう、やれば、かなり盛り上がりますから。
しかも連続してこうね、やっていったらなんか、すごい高得点とかなっていくから。
そうなんですよ。
おいおい、こんな聞いてないよって思って。
いや、まあでも、そのおかげで、やっぱりこう、まあ、貴重な経験したと思うんですよ。
ただね、まあまあ、それをすることによって、
はいはい。
まあ、全然泣かず飛ばずやった CD とかも、
うん、うん。
まあ、多少なんかランキングの80位とかに入ってくるようになってね。
そうそう、あれめっちゃテンション上がる。
はい。まあ、僕の場合はそれがもう中盤以降やったんで、でも中盤以降やったんですけど、
はいはいはい。
もしかしたらここからの大逆転の奇跡があるかもしれないっていう気持ちになるわけですよ。
うん、そうですよ。
もしかしたらここから怒涛の快進撃がするんじゃないかと。うん、で、本人たちの気持ちもバリテンション高くなっとったし、
はい。
なんか、俺も、ただ手拍子するだけのやつじゃなくなってきたからね。
うん、
ライブとかでも結構大盛り上がりとかなってきたわけで。
お
ただなんか、すごい今回勉強になったのは、はい、やっぱ芸能界そんな甘くないなと。
そうですね。
なんか気持ちとか、情熱だけでは何ともできないなっていうのを、すごく、なんか、痛感させられた。やっぱりその、アイドルアカデミー大賞でね、こうみんな、呼ばれるじゃないですか、うん、会場に。
はいはい。
だいぶ盛り上げられましたけど、もうどこにも引っかからなかったですね。はい、足にも棒にも引っかからなかった。あの盛り上がり一体何やったんやっていう。
あのなんかこう期待さしといてからの叩き落とす感半端ないですよね。
全然足にも棒にも引っかからなかったですね。
うんうん。
なんか、あそこが、僕はすごく甘かったのが、はい、なんていうんかな、こう、これは、
うん、
フィクションの物語じゃないんだなと。
ああ。
現実なんだなっていうことをね、僕はあそこで知りましたね。
そうですね。
もしあれがフィクションの物語であるならば、
うん。
まあ、怒涛の快進撃ももしかしたらあったかもしれないです。
そうそうそう。
CD は1位を取って、うん。アイドルアカデミー大賞も優勝してたかもしれない。
うん、そうそうそう。
ただ、これは現実なんで、
うん。
やっぱりみんながみんな成功するわけじゃないっていうね。
そうなんですよ。
あれをすごい痛感させられましたね。
もう全く同じ体験をしましたね、うん、それは。
またね、なぜか彼女たちは僕たちのためを思ってこう、
はい、
ありがとうっていう気持ちを込めて歌ってくれるじゃないですか。
そうですね。
ね、あれがなんかもう、なんて言うんですかね、絵も言えない、こう、なんていうの、悔しさと、悲しさと、またこう、彼女たちとそこまでたどり着けた、今までの道のりを振り返らされる何か感慨深い気持ちとかが言い混じったね。
そうですね、若干の皮肉を言われながら、帰り道に、ね、いや、まあ、プロデューサーさんだけの力じゃ、どうしても無理だった、私たちの力も足りなかったけれども、やっぱり、なんかもうちょっと頑張れたんじゃないかな、ってことを言われたりとか。
そうですね。まあまあ、真実やしね、それね。
まあ真実ですから、全然いいんですけど、で、結局、じゃあ歌でも歌おうか、つって、歌ってくれるんですよ、アカペラで。
うん。
それがね、僕衝撃的やったのはね、
うん、
プロデュースで5枚かな、シングルを出したんですけど、うんうん、
はい。
全然知らん曲でしたね。全然知らん曲でしたよ。
それ、嫌がらせじゃないですか。嫌われてたんじゃないですか。
多分だからもう、俺は気づいたんですけど、うん、多分プロデューサー決まってたんでしょ、次のプロデューサー。
ああ。
で、次こういう曲やねん、みたいな。
一応僕の時は、
はいはい、
ファーストアルバムの歌を歌ってくれましたよ。
あ、マジっすか。
はい。一番ファーストシングルか、デビュー曲。
あれいいじゃないですか。それめっちゃいい思い出じゃないですか。
思い出ですよ。なんか、みんな泣きながら歌ってましたからね。
そうそうそう。こう、泣きながら全然知らん曲歌われて、めっちゃショックですよ、これ。え、何その曲っていう。
かなりの嫌がらせやな。どんだけ嫌やったんやろ。
いや、もう、俺めっちゃ悔しかったんですよ、それでもう。だからもう、絶対次もトップアイドルにしたると思って。いや、もう次は絶対もう頑張るぞと思って。こんな悔しい思い二度としたくないと思って。
もちろん今知らない歌歌われるっていう。
そうそう、もう散々もだから、もう、ね、小銃とかっていうぐらいもその嫌がらせしてくるわけですよ。
痛烈に感じたのは、
はいはいはい、
認知度がなければ、
うんうんうん、
何もならないっていう、本当基本的なとこですよね。その、気持ちとか、情熱とか、うん、歌が前とかの実力とかではなく、
うんうんうん、
知られてなければ何も起こらないんですよね。
そうなんですよ。
まず知られること、人に知ってもらえること。
そうそうそうそう。
それがないと何ともならないっていう。よくなんか良いものを作ってたら、みんな分かってくれるはずとかね。なんかみんなの気持ちが一緒になったから、なんか、輝かしい未来が待ってるはずとかね。
はいはいはい。
まあ、確かにそれも嘘ではないんでしょうけど、
うん、
だけではダメだっていう。
そうですね。
そのことを人に知ってもらわないと何もならないんだっていうことをね、すごい痛烈に思いましたね。
まあ、だからやっぱレッスンだけしてて、どんだけ実力上がっても、CD は一切売れない。
売れないですからね。
だからもうほんまに地方巡業したりとか。
ほんとほんと。
そうそう、営業したりとかで、どんどんその知ってるという人を増やすっていう、うん、ことをしないと、そのセールスにつながっていかないっていうのは、ほんまに、まあその物を売るという意味では、まあ何でもそうですもんね、商品を売るとか
ね。まあそうですよ。
だからそういう意味ではもう結構リアルで、そしてシビアだなっていう。
まあ僕がちょろいと思ってた2年目のね、ユニットの子たちも、やっぱり、まあちょろいと思いつつも、そういう地盤大切ですから、
はいはい、
東北と、なんか沖縄の方で、重点的に活動させた結果、
お
地方で莫大な人気を誇ってましたから。
そうですね、地方のテレビとかで、ね、ああでも、そうなってきた時に、こう、ちょっと首都圏とかが甘かったりすると、なんでしょうね、地方ではめっちゃ有名やのに、なんか東京とかで、そんなやつおるんだよなってきたりとか。
はい。まあそこはね、バランスも大事です
ね。バランス大事ですからね。
うん。
結局。そういうのもあるから結構面白いんですよね。戦略というか、戦略性がすごい高いですよね。
まあね、やっぱこう、なんていうんですかね。まあそこがこう、仕事たるゆえんというか。
うん、そうですね。
はい。まあ、気持ちとか、情熱とか、自分の好みとかだけではね、何の結果も出ないっていう。
うんうんうん。
まあ、経験させてもらいましたわ、っていう。
そうですね。ほんまにでも、一周目会った時のこの気持ちは多分ずっとこう、いい経験というか、覚えてるんちゃうかなって。
彼女たちとの思い出はね、色褪せないですね。
そうですね、ほんまに。
やっぱりね、僕ちょっと思ったのが、その2年目以降、こう、はい、2年目以降こうね、まあいろんなアイドルたちとも関わらせてもらいましたけど、
はいはいはい、
やっぱりこう、初年度のあの子たちとの思い出はもうあの時点で終わっているので、いくらアイドル大賞を取ろうが、
うんうんうんうん、
まあ2年目以降を初年度の子たちと同じユニット組もうが、
はいはい、
初年度の子たちはもうアイドル大賞取れないという人生で終わってしまっているので、
そうですね。
そこはね、何をやってもね、報われないんですよ。
うんうんうんうん、
例えば同じメンバーでもう一回やり直して、アイドル大賞取ったとしても、それは初年度の子たちとは違う子たちなんですよね。
まあね、うん、うん。
そういう意味でやっぱりこう初年度たちの子たちの思い出は、
うん、
あれはあれだけの思い出なんだなと。そして結果としては、辛い思い出ですよ、うん。泣きながら歌を歌いながら帰ったあの思い出ですけど、
はいはい、
まああれはかけがえのないものだったなっていうのはそう思いますね。
そうですね。だから別にこう、成功してなくても、もう別にそれは全然もうなんかこう、それはそれでもその彼女たちを過ごした、もうその思い出としてなんか、いいものとして残りますよね、なんか。
はい。青春でしたね、あれはね。
青春をね、共に過ごしたなっていう。だからもうだから、2週目のちはやはまた違うちはやなんでしょ、だから
もう。そうですね。なんかどこか知ってるけど知らない。ちはやになりますから。
そうです。だから、なんでしょうね。ある種 SF チックな感じなんでしょう。なんかこう、タイムリープしてみたいな感じで。
ちょっとなんかね、まあ、うん、また違った世界みたいな感じになりますけどね。
そうですね。パラレルワールド的な感じになって、なんかほんまにでもそんな感じはしましたよ。なんか、知ってるけど知らん。こっちは知ってるけど、あいつは知らんみたいな。
あ、そうですね。
うん。ちょっと SF 感もありましたね。
まあ、SF、SF、SF 作品かもしれないですね、もしかしたら。
SF 作品かもしれない、
ね。SF 作品かもしれないですね。
うん。
誰が好きかっぱ話でもしますか？
そうですね。
うん。
いやー、まあ僕はやっぱり、まあでも最初はね、全然、やっぱ P をやってた頃とかは、もう全然こう、この、うん、まあそこでも好みで選んでたんですけど、
うん、
その時はやっぱ僕は、ちはやがすごく好きだったんですけどね。うん、まあ、まあ、ルックスもそうだし、まあ僕結構その、やっぱ歌うまいとか、そういうとこも結構見てて、
うん
うん、で、やっぱ、うまいなとか思ってたんですけど、やっぱり、まあ、P の2を解かれてから、その、いろいろ見てたら、うん、今は高根？
ああ、はいはいはい。
ミステリアスな。
はいはいはい。彼女は、
はいはい、
実際のところ、はいはい、何なんですか？謎さ。
あれは、だから、どっかの、なんか、お嬢様みたいな、
あ、そう。
人で、でもなんかそのアイドルをやってる。で、まあ僕、彼女のストーリーを全然こう知らないんですけど、うん、なんか多分、なんか事情があるんでしょうね。その、アイドルになろうとしていることっていうの
は。あなた、彼女のストーリー知らないのになんで最終的に高値になってるんですか？
いや、俺はね、彼女のポテンシャルですよね。なんかもうその、はい、やっぱ、ルックスもいいし、まあ、ミステリアスな、その、雰囲気は別に、まあ、それはまあ、個性として光るだろうし、ただ何よりやっぱ、歌がね、どんな曲歌わしてもマッチするわけですよ。
ああ。
やっぱ可愛い曲歌わしてもいけるし、
はいはいはい。
っていう、まあ、なんかその、アイドルマスター2では、その、なんか、まあ、まあ、そのストーリーとは別に、
はいはい、
自分で好きなユニット組んでこう歌わせたりできるじゃないですか。
ステージだけを見るっていうね。
そうそうそう、うん、ステージだけただ見るっていうので、あれをだからもう数時間ちょっと僕繰り返してたんですけど、いろんなパターンを、その時に気づいたんですよね。やっぱ高根のポテンシャル。
新崎さん、彼女たちを分かろうとしてくださいよ。そんな表面上のどこだけ見ずに。
いやいや、いやでもやっぱほら、ステージが全てじゃないですか、やっぱ彼女たちやっぱアイドルですから。
まあ、それはまあ表現者である以上、
そうそうそう、
まあ、ステージでやることが全てですからね。
まあ、だからもう、やっぱりそこで判断しようと思って。
なるほど。で僕はやっぱりその、全然好みではなかったんですけど、うん、やっぱ1年通して付き合った結果、はい、誠がだいぶちょっと好みになったっていうのありますね。
あら、あ、そうなんですか。
うん、
はぁ。誠はそうだね。もう ルックスはかなり、ストライクなんですよね、僕的には。 それはなんか、うん。
それはもう単純にその外見であるとかっていう好みの話ではなくて、
はいはいはい。
まあ、一年通して付き合った結果、なんかけなげだなっていう感じの。
うん、ああ。確かにね。
ピュアにこう、なんていうんですかね。こちらに向けてくる感情もすごいプエやったんで。
うん、うん。
そういう意味でなんか、ああ、なんか、ボイスも悪くないかなと。ボコッコも悪くないかなってちょっと思いましたね。
そうですね。やっぱ、ボーイッシュだからこそ、より女の子になりたいという気持ちが、
そうですね。
強いから、
逆にピュアっていうところ。
そうです。だから、春の愛みたいな感じなんですよ。やっぱその、
春の愛は、男じゃないですか。ボーイッシュどころの騒ぎじゃないでしょ。
男なんですけど、でもやっぱ、より女性になりたい。もう女性じゃないから女性になりたいって気持ちが強いっていうので、
ニューハーフ特有の、
そうそうそうそう、
ニューハーフだからこそより女性らしくなりたいっていう気持ちの結果、女性らしい、一番女性らしいというパターン、
一番女性らしくなるって、はいはいはい、だから誠、まあ、もやっぱどうしてもそう男っぽく見られてしまうからこそやっぱ女性になりたい願望が一人強い。
なるほど。
よりだからこう女の子に、いや一番女の子だと思いますしね。
そうですね。
うん、だからやっぱそういうとこは僕は、まあ、惹かれる部分ではあるんだろうけど、まあでもやっぱ僕っていうのはちょっとやっぱりいただけないというか。
彼女もね、二十歳超えたら私って言うようになりますって。
ああ、いいですね。
うん。
あ、まあ、そ
う、10代、あの年頃やからね。
ああ。二十歳超えてからちょっとじゃあ僕は、出会いたいですね。ちはやとかほんまにやっぱワンルームの一人暮らしなわけですよ。
うん。
で、毎日そのコンビニの、
うん。
要は、弁当とか買って、うん、もう殺風景な部屋に住んでるっていうのを見たときにちょっとこう、キュンってしましたね。なんかこう、どうせ化粧も落とさんと寝よるんやろな、みたいな。とか思うと、まあ、ちょっと、ああ、こいつは一人では何もできへんやつやって思ってしまいました。そういうところではもうちょっとキュンとしましたけど。
なんか風邪ひいた、千早が風邪ひいたからっていう、
はいはいはい。
理由で、
はい。
部屋に上がるってどうなんてめっちゃ思いましたけどね、僕はね。
あ、プロデューサーが、
はい。
ね、ありましたね。
手のいい大義名分をかざしてるけど、どうなんだろうってめっちゃ思いましたけど。いや、絶対、
うん、
絶対そういうことだけじゃないやんと思って。
あ、その、こっちとして？
こっちとして。なんかあれは僕の意思ではない何かの意思が働いてましたよ、絶対。
いや、もう、仕事でしょ、あれは。もう仕事ですよ、それはもう、もちろん。だってもう、千早はだってもう、いないんですから、世話してくれる人が。もう、そうなったらもう、
P が。大丈夫かって言ってる P の、
はいはい。
心理としては、
はいはい。
なんかもっと別のこと考えてましたね、あの時ね。
絶対。
俺じゃない P はね。
はいはい。
ありえないですよな。あかんあかん、あんな簡単にあげた家に。
いや、まあね。ただそこはもう、だからもう、千早も、信頼してるんですよ、やっぱ。
そう、だからね、なんていうんかな、こう、まあ、P は僕でもあるから、なんとも言い難いところもあるんですけど、世間と拒絶している心を持った、
はいはい。
子に対して、
はいはい、うん。
世間はそれほど汚れてないんだぜ、的な感じで近寄った結果、
はいはい、
信頼を勝ち取るというあの手法が、
うんうん、
すげえ卑怯に思ってしまったんですよ。僕は。で、挙句の果てに、最終的に彼女は喉を痛めてるにもかかわらず、
そうなんですよ。
P のために歌うでしょ？
そうですね。
で、P のために歌うっていうことを P は許してしまうじゃないですか。
うんうんうん、
あれ僕が許せなかったんですよ、正直。
そうですね。やっぱ P としてはね、そこはもう、彼女の将来を考えればもちろん。そう。
いや、結局 P 自体の自己都合を、千早の思いを利用しているだけにしか過ぎないと思ってしまったので。
そうですね。う
ん、あの時は僕は、僕ではない P の意思が何か働いていたとしか言えないですね。
確かにね。
あかんあかんと思いながら見てましたから。そんなんしたあかん。嘆くの果てに最後、うん、不思議パワーって全部解決っていう。
そうですね。
なんやねんっていうところ。あれは、あれちょっとなんやねんと思いましたけどね。
やっぱ SF やったやん。いや、でもまあ、まあ正直まあ、ほんまにちはやのストーリーはめちゃくちゃ感動したし、なんか僕はもうもう泣いたんですけどね、あれは。
いや
ただ、まあ確かに、ほんまに仕事であるならば、やっぱり あの、アイドルアカデミー大賞を今取らないといけないっていう選択を捨てるべきだとは思いましたよね。
いやー、P は許してあきませんよ、あんなん絶対。
そうそうそう。
仕事としてはというよりも、こう、婚姻にしている中であるならば、なお一層あんなことさせてはいけませんって。
そうですね。
あれを美談にしてはいけませんって、ほんと。
そうそう。一曲一曲歌っているためにどんどんどんどん、
そうですよ。
歌手生命が、
そうですよ。
終わりに近づくっていうね。
そうですよ。ツバメが飛んでこうへんかったら、あいつも喉潰して歌えない子になっていくわけですよ。
そうですね。
ダメですって、そんな。
そうです。だから、あれはだからもう、ちはやの、いや俺結構、ほんまにいい終わり方すれば、それはもうちはやは今も歌ってるんだろうなっていう、その、まあ引退した P からは思うんですけど、あれ多分何も、こう、得れてない状態だったら多分ちはやはそのまま歌えない女の子として、
そうですよ。
人生を終えるわけですよ。
そうです。絶対後悔するに決まってるじゃないですか、そんな何年後かに。
もう絶対悪口言うてますもんね。
で、もし仮に、P とね、まあ、恋仲になったとしましょうよ。
はいはいはい、
ほら、P はね、毎日毎日、知らん女の子をプロデュースしてね、
はいはいはい、
楽しい、やっとうわけですよ。で、そんな P を見て自分はもう歌えないんだってことを、毎日毎日自覚させられるわけでしょ。
はいはい、
あんなストーリー飽きませんって。で、ツバメが飛んでくることなんか予測できてなかったからね。
そうやね。うん。
ツバメな、ツバメが何とかしてくれるとか、絶対思ってへんかったわけやから。
はいはい、
飽きませんって、あんな許したら。
間違いなくその先喧嘩しますよね。恋仲になってもね。
だいぶ暗いストーリーになりますから、飽きませんよ、あんな。
私歌われへんのに、他の女の子、いっぱい歌わして、ええな、みたいな。
ほんまそうですよ。ほんまそう、そんなんですよ、ほんま。ええな、あんたは、って。
そうそう。
私も、あんたのために歌った時あったんやけどな、とか言って。
うん。
なりますよ、ね、そんなん。
そんなん言うても、しゃあねえないかーみたいな。なって、結局、喧嘩する。
責任取られへんし、そんななっても。
そうやね。
ちょっと、ちはやのストーリー、僕はちょっと疑問でしたね、あれは。
あ
んな許したらあかん、思って。
ね、確かに、まあ、冷静になればね、そういう風に思いますけど、うん、僕はなんかもう、なんとか、もう、神様って思ってましたよね、まあ、やっぱり。神様、なんとかちはやをつって。あれですもん、やっぱなんかこう、個人的には高校球児を思い出したんですよ。
いや、そうなんですよ。そこがね、なんかスポコンと若干こう、被るところで。
そうそう、スポコンやったなって。
いや、でもね、歌手になりたい子の喉が、本当にいかんくなって歌えなくなるっていうのはね、
うん、
いや、飽きませんって、あんなん許したら。
いや、それはそうですね。うん。
何の美談にもならないですと、そんな10代の女の子が。
うん、ちょっともう、ひときわ重たい話でしたよね、
ツバメ様様ですけどね、ほんとね。どういう力なんだっていう。
いや、もう奇跡ですよ、やっぱ。奇跡が起きたんですよ。
都合良すぎますよ、その奇跡。もうあれだけはちょっとね、ダメ、ダメ、あんなダメです。
まあ確かに、ほんまに、その、現実だと思ってやってた中で、あれが起こると、あれってなりますよね、ちょっと。
いや、だからほんと僕は、途中でこう、引退させるっていう選択はないのかってめっちゃ思いましたから。
あー。それかまあ、引退させずに、ちょっと休養させるというか、その、まあ、今回の今年の目標は諦めるみたいな。いや、
ほんとそうです。あそこは僕の意思ではない P の意思が勝手に、なんか先へと進めてましたから。
なるほどね。
社長も何も言わへんからね。
まあ、社長はもうおるだけですから、まあ、
社長止めろよと思って。やっぱ初年度、1年間を通した経験は、変え難いものがありますよね。
ああ、なるほどね。
そういう思い入れって、それは外見とか、
はいはいはい、
好みとかのところで言えば、それは高根さんとかの方がいいんでしょうけど。
ああ。
やっぱこう思い入れという意味ではね、共に、こう一年を過ごしたっていう意味で。
まあ、まあ、そこはでかいでしょうね、やっぱり。はい、まあ、俺もやっぱ千早は、うん、一周目、二周目とも、やってますから。
うん。
だって僕はもう千早で、アイドルアカデミー大賞取らせてあげれなかったことで、うん、絶対次の年には絶対千早にアイドルアカデミー大賞取らしたると思って。
なるほど。
支配のために頑張ってましたから、
あ
まあだからもうそういう意味ではもう完全にちはやなんですけどね。
なるほどね。
うん。
時を遡ってまで。
もうそう、何度でも繰り返すですよ、ほんま
に。あなたのために。
もう間違いなくもうその、やっぱもう。もう
ちはやが得意点となって。
得意点となってね。
エネルギーが集中しますよ、彼女に。
集中した結果、取れましたよ。
なるほどね。だから、ツバメさんも何とかしてくれたのかな。
あ、そうですよ、そうそうそう。僕の中のストーリーではもう完全に RSF なんで、
あそうですね、うん。どれほどの力を秘めてるって言うんだいって感じですから、まさにね。ちはやばっかり集中してると。
いや、もう、完全に、円環の断りなんで。概念になりました、
ね。アイドルになって夢破れてたものは、円環の断りに救われて、
そうそうそう、
魔女になる前に消滅していくわけでしょ。
そう
です
、消滅。そういうやつやった
ね。そういうやつやったんです、
ね。そういうやつやね。初年度大体消滅しました。
そもそも P って何やねん。
え？
プロデューサーって何やねん。
プロデューサーっていうのはやっぱ、まあ確かにね、なんて言うんでしょうね。まあ、プロデューサーって職業って何なんだろうって僕もちょっと思ったんですよね、アイドルマスターやりながら。
いやし、そもそも子供の頃から、
うん、
プロデューサーっていう言葉は何かしら耳にしてましたよ、うん。なんかテレビとか見てたらね、は
い
はい。
そうですね。
最後のスタッフローにプロデューサーとか書いてたりするわけですよ。
はいはいはい。
で、大人になって、
うん、
まあ、ディレクターとか、アシスタントディレクターとか、うん、プロデューサーとか、はいはい、そういう役職があるのは分かりましたけど、
はい。
未だにプロデューサーって何する職業か分かんないですからね。
まあ、その、プロデュースってことはやっぱ、ねえ、なんか漠然とはしてますけどね、多岐にわたる感じでしょうね、なども、
うん。
曲を選んだりとか。
謎。
うん、なんか、要は、こういう売り出しをしようとかね。
決定権がある人っていう認識でいいんですか、プロデューサーは。
船長みたいな、舵取りみたいな。だからまあ、ある種、そうですね。そのアイドルグループという会社があるんだとしたらそこの経営者みたいなもんですかね。
プロデューサー、うん、やってることマネージャーやんけって思いながらやってましたけど、
もうかなり雑をやってますからね。多分そこまでは本当はやらないんでしょうけどね。ただもうマネージャーいないじゃないですか、そのナムコプロっていうのは、
はい、
やっぱお金ないから、だからプロデューサーがそこまでせざるを得ないというか、多分、そうですね。そういう感じなんでしょうね。
まあ、結局のところは、
うん、
貧乏が全て悪いっていう。
そうですね。だからまあ、やっぱ売れた先には、かなりやっぱ、こう、気持ちにも余裕出てくるじゃないですか。
うん、
だからやっぱ、そういうことなんでしょうね。やっぱりこう、金なんですよ。金はでかいっていうことですね。金の力っていうのは。
なるほどね。
うん、
やっぱ、現実ですね、このゲームは。
いやもう現実でしょ。そうですね。まあだから現実、まあ現実という意味ではちょっとこう辛いものもありますけど、ただまあ、やっぱ自分とは違う食料を体感できるという意味ではまあ、いいんじゃないかなっていう感じですね。
はい。まあ、皆さんも機会があれば、一度ちょっとプレイしてみたらいいんじゃないかなと。
そうですね。
いうところで、今回はここら辺でお開きにしましょう。
はいはい。
はい。お送りしたのは、沢田信也と、
新崎でした。
それでは皆さんまた次回、さようなら。
さようなら。